tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo 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 tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumichachara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumichachara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya macchapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya macchapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu.
Sadhu sadhu sadhu.
Makahanya halamita shingyo. Satsuko-ji Anya-ha. 舎利士式不異空不異式式即是空空式住創業式悪部尿舎舎利士舎諸法空空不滅不空不浄不増不減税国空中無識無住創業式無限に微絶身に無識諸国未即法無限界内し式界無無明薬無無明人内し無老死薬無老死人無苦寿滅道薬無得意無所得公母大沙汰へ般若波羅蜜多心無下限下根無空不恩利一切天道無創業涅槃諸仏へ般若波羅蜜多功徳阿耨多羅三藐三菩提般若波羅蜜多是大尽修是大妙修上修是無陀陀修の上一切苦真実不空般若波羅蜜多修即切修罰伽帝伽帝
波羅伽帝
波羅蘇伽帝摩耶娑婆伽般若心経願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道上善こと後に四愚誓願というのがありますね、衆生無辺誓願といってね、それをね、この話の最後に読みますのでね、後でまた見てください。はい、今からね、ちょっと1時間ちょっとぐらい話しますので、ちょっとゆっくりした姿勢で座ってください。まずですね、あと2人がね、もしかしたら法話の途中ぐらいで来ますので、ちょっとなんか音がしたら開けたりしてあげてくださいね。1人女性と1人男性がしますか。はい、ですね、
今日ね多分半分ぐらい全く初めての人がいらっしゃるし、ね、まああとあの、ね、関西のおなじみのメンバーの人もいますいらっしゃるし、こんな寒い中すいませんあの、ここはねこの部屋まだいいとして今からこの後に行く座禅堂ちょっとどうなってるか分かんないですけど、まあ、皆さんあのオーバー来て行ってください。はいはい、ですね、あのこの関西の座禅会なんですけども、まあ、私ね、まあ、あのもうもちろん今でもないんだけど、普段は鎌倉の一方庵というところで、稲村ヶ崎ですね、鎌倉の稲村ヶ崎という、海の近くにあるところで、住んでいて、でそこで主に活動しているんですけども、あの去年ぐらいからね、あの一昨年1回やったんだけども、去年から確実に、2ヶ月に1回やるようになったんですよ。で去年はすでに4回ぐらいやったかな、あの、ね、で今年もあの引き続きそういうことにしようっていうことで、で、京都はね、あのもう名古屋と近いん で名古屋にもたくさんあの知り合いがいるんで、で名古屋と京都を抱き合わせて、で実際のところ今回はあの今日京都へ泊まってから明日名古屋へ行くっていう、ね、形にしています。この中何人かも一緒に行きますけど、でそれで、今年はもうあの最初からね、あのもうやろうってことで、だから2ヶ月に1回だから、1年だと合計6回ですね、あのそれを、まあ何とか6回できるように割り振っていくっていう形ですね。なんで、まあ、1月の、まあ、寒い時期ですけども、ね、あの一応、今日ね入れました。はい、でその後なんですけども、まあ、2月に1回こういうね日帰り あの午後、1時から6時ぐらいまでの座禅会はまあ去年もすでにやったんだけども、今年はそれプラスね、京都でもあのセッションをやらないかっていう、ね、話が去年ぐらいから出ていて、でそれはもちろん場所の問題もあるし時期の問題もあるしっていうね、ってことで慎重に検討してきたんだけども、あのでこの関西の、ね、座禅会っていうのは2つの場所を交互に利用していて、でこの一つがね今ここで皆さんがいらっしゃる、京都山下の一等園さんですね、まあ、一等園の長いあの、ね、歴史についてはもう語るまでもないですけど、まあね、興味のある人はもういくらでもネットに情報出てますので、ね、本もたくさん出てますので読んでください、ね、西田天功先生のね、話たくさんありますので、でこの一等園さんと、あともう一つね、あの東山に、私の友人の家があって、台湾の友人なんだけど、でその人の家をあの拝借してやってます。あの東山の法然院さんっていうね、浄土宗の、非常に有名なお寺がありますけども、法然院さんとほとんど地続きのね、あの法然院さんの北に、そのままある。その法然院さんとの間に境がないんで、なんかまるで法然院のあの森の中っていう感じなんですけどね、あの非常にいい場所にあって、でそこと、交互に やっています。でそれであの精神の方はね、あのその東山の私の友人の、家を拝借して、やろうっていう、ね、ことで、で開始日はもう決まっていて、あの3月17日の土曜日、の夕方に集合っていう形 でその日にオリエンテーションして、それから何日間やるかっていうのは、それがまだ決まってないですけどね、っていうことなんですよ。でそれはあの、その私の友人、まあ、台北の人なんだけど、この間私が台北へ行って、で彼女と直に直接話をして、であのもちろん許可取ってあのます、ね、でそしてもしかしたらその、ケリーさんという友人ですけども、彼女自身も来るかもしれないです、いらっしゃるかもしれないですけどね。そんな感じであのほぼあの全部煮詰まってますので、あとはあのディテールを、ね、あの詰めていく、ね、そういう作業を、今晩今日の夕方あのお茶飲みながらしたいかなと思ってます。でそういうふうにして、 接心を1回入れて、でそれ以外はあともうあの、ね、日帰りの座禅会をあと全合計全部で6回ですね、接心も含めて、していきたいと思います。ですからあの、ね、関西地方の人は、ね、ぜひ、まあ、2ヶ月に1回ぐらいですからなんとか、ね、あの予定を繰り合わせてぜひご参加ください、ね。まあ、あの今日、四国から来てらっしゃる人もいるんですが、四国からだとね、あの関西わりかし近いですからね、あの四国からちょっと関東まで無理としてもね、関西までだったらなんとかっていう人も多いかと思いますので、はい、そんなんですね。ですからあの関西の座禅会はそんな感じで、今年は6回でそのうちの1回は接心しますはい。でそのね、接心というのも普段はあの主に鎌倉の一方庵で毎月やっていて、であとゴールデンウィークとお盆にあの奥多摩の御岳山というところでね、宿坊を借りてやってます。それも今年もあのすでに予約完璧に取れてますので確実にやりますね。はい、でそんな感じですね。はい、でそれでね、今年からね、一方案の活動がかなり質的にも量的にも変化があるんですよ、ね。でそれで、今もちろんいい意味でですよいい意味でね、なのでそれのね、大きな大手術、大手術っていうのが大げさなんだけども、それが今続行中なので、なんかちょっといろいろね、今まで通りのことがちょっと、間に合ってない部分があるんですが、それもようやくね間に合い始めてます。でというのは、今までだったらもうすでに、この法話っていうのを2回やってるんだけど、2回まだちょっとごめんなさい、ポッドキャスト上げてないんですよ。っていうのは上げるサイトそのものが大手術しちゃったんで、今それを合わせてやりますのでね、でこの京都、名古屋のを含めて一気に4つが来週には絶対あげますので、ね、ちょっと待ってください。そんなんでちょっと大手術が進行中なので、その影響をまともにこのポッドキャストとか受けちゃってるんですけども、ね。でそれがまあようやく今終わり始めて、2月ぐらいからどうにか平常に戻るんじゃないかなっていう感じです。で一般の活動にもすでにね、このうちの半分以上の人はおなじみですけども、まだ全く初めての人たちがいらっしゃるので一応説明しておきますと、大体一般は1年のうち、ね、大部分はもちろん日本でやってるんですけども、12月だけはねちょっと海外出ています。で今までちょっと11月12月2ヶ月で出てたんだけど、ちょっとそれ無理なんで、今回から12月と1月の上旬だけですね、40日ぐらいだけにしました、ね。でそれを多分今後も続けていきますので、だから12月と1月の上旬以外は国内で、活動しているという形ですね。なんで今がちょうどその海外での活動が終わって、国内での活動が始まった時期なんで、でちょっといろいろね、まだ完全にスタートできていない部分があるんで、ちょっとご迷惑かけてますけど、ね。でそれでだから普段だったら2ヶ月ねかけてやる仕事を、1ヶ月で凝縮してちょっとインド台湾でやってきたん でただでさえちょっとネットの状況なんかめちゃくちゃ悪いんでね、本当に全然インド台湾の方向が全くできてないんだけど、まあ、本当フェイスブックでちょっと上げてたぐらいでね、ですからそういうことも全部含めてようやくねみんなに出し、個人に出し遅れていたメールを全部出し終わって、いよいよみんなへの、ね、メールがやっと書ける状態になったんでね、もう来週には全部平常化しますので、すいませんちょっとごめん、いろいろご心配かけたかと思いますけど、はい。それで、すでにね、1月の12日に台北から戻ってきて、12月いっぱいがインドで、1月1日が12日までが台湾にいたんですけども、台北だけじゃなくて今回は台湾の2カ所、他2カ所も回ってたんですけどもね、12日に日本に戻ってきて、それから2回ほどね、1回は 池袋の新しい地球の会 でもう一回は鎌倉の普通の一本案での日曜祖先会で、お話をしています、ね、なんだけど、まあ、ちょっとそれポッドキャストはまだアップしてないし、あの、ね、関西の人なんかにとっては全く初めてだし、で何人か全く一本案の活動そのものが初めてという人も、ね、いますので、一応ね、いろいろなあの2回の話をちょっとコンパクトにまとめながら今日の話に、ね、つなげていきたいと思います、はい、でね、今日の、ね、題名がね、越えられない壁を前にしてってしてください。越えられない壁を前にしてですね、まあ大体想像つくかと思いますけど、それがね、まああとそこの話につなげていくのにちょっと最初から話していきますけど、ちょっとね最初だけそれなぜ話すかっていうと、まあ去年ね2011年っていうのはとんでもない年だったわけですよ、日本国民にとってね。でその、それがまあもうじきね 3月11日がともう1周年がね来ますけども、で嫌でも来たらいろんなことを考えざるを得ないに決まっていて、で特にねこの一般でも 3.11 以降、そのことの意味と、ね、そこから、引き起こされるいろんな、ね、問題を、集中的に取り上げてきました、ね、もうまあ、ここにいる人全員が私のポッドキャストを聞いてらっしゃる人だから分かると思いますけども、ねここでは何ていうかな、 3.1 関係ないわっていうタイトルが取れるわけもないしね、取るのもおかしいし、っていうんで、まあ、3.11 以降の日本の現状の中で、瞑想とかダルマっていうものをどう捉えていくかってね、そこをずっと集中的にお話ししてきましたから、だから我々の話一方案での話の中に、3.11 っていうのはもう非常に色濃くね残っています、ね、だからそれが 3.11 っていうのはもちろん金曜日だったんですけども、2日後の日曜日もうすでに座禅会やってたんでね、2日後に私が何を考えてたかっていうのはそれ見てもらったら分かるし、でその1週間後にはすでに接種までやっちゃったんでね、でまあ、今から振り返るとよくやったなと思うんですけども、もうリアルタイムで1週間ごとに、のことをねいろいろ話してます、ね、だからまあ、参考になるかと思いますけども、まあ、いずれにしろね去年のことは我々にとって非常に大きな意味を持っていて、でそのことの意味についてが今日のテーマなんで、それは後半でゆっくりと見ていきますけども、まあ、それは 3.11 っていうだけじゃなくてね、そういう我々の全く手も足も出ない状況を前にしたときに、それが一体何を意味するのか、そしてその時どうしたらいいのか、でその時に宗教にとってスピリチュアルにとって瞑想にとって、何をその時に見えてくるのかっていうね、そういう話が今日のテーマですけども、っていうのは 3.11 によって非常に大きなことが我々には見えてきたんだけども、だけども同時に全然 3.11 によって大混乱に陥ったままの人も当然いるわけですよ。だから 3.11 が単に不幸をもたらしたっていうに過ぎないことも圧倒的に多くて、ね、だけども少なくとも我々一般の我々はそうではなくてね、もちろん非常に辛いこともあったんだけども、それによって非常に綺麗にいろんなことが見えてきた、ね、でその見えてきたことについて去年ずっと時間かけてお話ししてきたし、で皆さん自身もいろんな報告をしてくれたので、なんていうかもうはっきり言って、去年の 3.11 以降ね我々の瞑想が一気に深まったっていうところがあるのね、実際問題として、ね、なんだけども全然瞑想が深まらないどころが今でも非常に強い不安のまま生きている人たちも当然いるわけで、ね、でそこがどうしてそんなに綺麗に分かれちゃったのかとかね、 こともあるし、あるいは今回ちょっと久しぶりに40日ほど私 3.11 の以降全然海外に出てなかったんだけども、3.11 以降初めてね海外ちょっと40日ほど出て、日本のこの、ギューって行き詰まるようなね空気の外へ出た時にちょっといろんなことがまた見えてくるわけで、ね、例えばインドだったらもう別にお茶の汚染に脅かされてるわけじゃないし、ね、台湾ですらそうだし、ね、でそういう、まあ、そういう 3.11 以降の日本を経験していないインド人とか台湾人と普通に出会って、でそれでいろんなことがまだ当然見えてくるんだけども、ね、その時そのも あるので、ね、そういうことを含めてもう一回お話ししたいと思うんですけども、でその一つの、ね、きっかけが、これはねもう東京の方で発表したんですけども、一応ね、去年はね、被災地っていうよりか被災地以外のね首都圏の人も非常に強い不安に襲われたし、関西ね、日本全国どこでも同じだと思いますけども、その人たちの主に、その人たちを主な対象としてどうやって不安を乗り越えていくか、ね、ということを主に、全力を挙げてやってきましたけども、ってことは東北そのものにね私が直接タッチしてっていうことをほとんどできなかったんですよ。で、私らがやっているような瞑想とかね、そういうものがは去年の段階ではちょっと東北の人にはちょっと早すぎるっていうね、去年の段階ではもうちょっと物質的な支援とか瓦礫の撤去とかねの方が圧倒的に大優先されるべきで、ね、だったんだけど、今年ぐらいになってねようやく落ち着いてきたので、いよいよ精神的な支援を東北の人に対してしていきたいっていうね思いがあって、でそれでこれはもうねだんだんと今公にしつつありますけども、今計画の段階なんでね、正式に決まってから発表しますけども、一応、ね、福島リトリートっていうのを、今現在計画していて、で、これはもう完全に被災地の人が対象ですね、でそれ の, 財政的援助っていうのも台湾から得てますのでね、それ で場所っていうで結局それは問題は場所だけだったの、どこでやるかっていうね、でお分かりのようにリトリートとか接心をできる場所って非常に限られてるんですよ。普通のなんていうかなスポーツの合宿とかね、なんか研究会とかね、そういうんだったらいくらでも場所はあるじゃないですか、ね、だけど私らはとにかくこういう、ここ何畳 1,2,3,4,15 畳ぐらいか、ね、こういう15畳20畳ぐらいの畳の部屋、しかも静かで、ね、誰にも邪魔されないで、でそれも朝から晩まで使えてっていう場所があった上で、寝る場所と食べるものと、トイレとお風呂と、ね、がで20人30人が泊まれる場所っていうのは案外ねないんですよ、探すとなるとね。で幸いなことに御嶽山では霊雲荘さんという、ね、宿坊がまさに絵に描いたように我々のそういう、目的にぴったりのねあって、非常に大きな広場と、ね、あともう一つ座禅に適した部屋と、それから30人40人が泊まれる客室と、あとトイレとお風呂とね、で美味しい食事とね、もう完璧に我々の接種のためにあるんじゃないかというような宿坊があるんですけども、だからそこでゴールデンウィークとお盆をね使ってるんですけども、じゃあそれ以外にじゃあ日本全国にどこにでもあるかってないんですよ。だから探せばわかると思いますけどね。なんだけどようやくね今一つね見つかりつつあって、でそこへ今電話で問い合わせて、もう具体的な部屋数とかねなんとかを今調べていて、で多分ほぼそこで決定ですね。予約ももう貸し切りにするんですけどね、小さな温泉の民宿で、ね、40人ぐらい泊まれて、で18畳ぐらい の静かな和室があったという、ほぼ理想的なで山の中の一軒家というね、そういうところが今見つかりつつあるので、ね、 もう多分来週今週中には1週間以内には決定しようかと思ってますけど、そしたらもう大々的に発表しますけど、まあ、それはちょっとあの被災地の人はあのが対象なんで、まあ、皆さんと直接関係あるに決まってるけども、まあね、あれだけども、でだからそういうふうにして今年からもう一回ちょっと福島と徹底的に向き合おうっていう、ね、あのことを今考えて実際に、活動もし始めてますね。でそういうことなんでもう一回ね、あの去年あの我々が絶望的な状況の中で見えてきたこと、ね、そのことの意味をもう一回今日は考えていきたいと思います、ね、でそれがですね、あの原田さんですか、はい、はいはいどうぞどうぞ。どうぞそこで座りになってください、ね、まだ今始まったばっかりですからね、はい、ですね、でそのことの意味がね、っていうのは去年の 3.11 で我々が直面してそれを、1年間ずっと我々は、自分の中で、消化してきて、でそうすることによって、少なくとも一方案の人たちの、ねまあ、林さん的に言えば一方案の接心座禅が非常にシンプルになったっていうね、非常にリアルになったってこともあるし、で同時に私がこういう座禅会の席でみんなといろいろ話をしたり、あるいはメールを受け取ったりして感じるのでは、やっぱり皆さんの何ていうかな、瞑想そのものがね、一気に去年深まったのはもう確実なんですよ、ね、で私らはあれだけのプレッシャーの中で何とか生き抜いて、でその結果我々の仏教の理解も瞑想の深まりもかなり深まったっていうことがあったんだけども、でそれであの去年の12月からちょっと40日ほど外へ出て、でその外へ出てインドと台湾ですけどね、インドと台湾へ行ってそこでいろんな人に会った時に、その人たちはこの日本のこの行き詰まるような空気っていうのは全然知らないって人たちじゃないですか、当然ね。でその311事故の本当に息が詰まるような空気の中でそれでもなんとか我々生き抜いてきて、それによってなんで本当に非常に深い、経験をしてした我々とそういうこと一切関係なく過ごしてきた人たちに、まあ、出会ってね、で本当にいろんなことが見えてきたんですよ。でそれでそれについてのお話をすで、に1月の2回のね、座禅会で、新しい地球の会と先週の日曜座禅会でお話ししました、ね、で最初がね、まあ、これちょっとまだポッドキャスト開けてないんで全然皆さん分かりないならないから、まあ、ちょっと話もうちょっと簡単にまとめちゃいますとね、最初がですね、最初のはあの会が、そのとこの主題がね、自分の中のグルっていう、自分の内なるグルってだったんですよ。自分の内なるグルですね。で2回目が先週ですけどね、患者を治すのが急務のはずなのに、急務の急ぎの務めですね、のはずなのにっていう、題だったんですけどね。今下さん来られたけども、でそれでそのことをちょっとまとめちゃいますと、まあ、それと今日お話ししたいこととがもろに、つながってくるのね。でどういうことかっていうと、そのまあね、大体皆さんここへ、いろんな動機で来られると思いますけども、まあ、大体もう共通のがあって、ここにまっすぐに一方案に来る人ってあんまりいないんですよね。普通はもうちょっとオーソドックスな、もうちょっとオーソドックスなっていうのはもう非常に看板がはっきりしたところですね。 テラワダ仏教とかね、テラワダなんとかメソッドとかね、あるいは禅のなんとか、ね、何々宗のシカンタザとかね、非常にもう誰もが知っている看板がかかっている、場所へまず皆さん行って、非常に有名なところですね。誰もが知っている、あそこねっていう、誰もが分かる、ね、とこへ行って、で、まあ、そういうなんとかメソッドとかね、いろいろやって、でもうまくいかないっていうねでもうまくいかないで、一生懸命やってどうにもうまくいかない、ね、だからそういう一生懸命、まあ、いろんなメソッドとかなんとかは型通り全部勉強して、でもちろんそれ全部理解して、ね、暗記して一生懸命やって、何回もリトリート参加して、ね、何回もやって、だけどもなんかうまくいかないのはなぜよっていうぐらいのところで、まあ、いろいろなんか探し始めた時に、まあ、私のポッドキャストなんかに出会って、でそれで何かピッと来る、っていうパターンが圧倒的に多いんですよ。だからつまり普通の素直なメソッドとか、テクニックとか、ね、メソ方法とかを一応看板通りのものをやった上で、結局それがうまくいかなくて、そこでラッサモッサやっていくうちに私らに出会って、それでなんかそこでヒントを得て、そこでやってみたら一気にちょっと瞑想が深まった、これ一体何なんだっていうような動機で私らに近づいてくる人が、まあ、大体ですねっていうのは、私が今掲げている看板って非常に分かりにくいはずなんだしね、テラバーダのなんとかメソッドだから非常に分かりやすいじゃないですか。ね。とか、禅の総都市の士官ただですとかね、そういうのだったらもう誰もが分かりやすいんだけど、私が掲げる今、ワンダルマメソッドとかね、ワンダルマ仏教は聞いたことない。聞いたことあるわけないです。私が勝手に作ってるんだから。だから皆さんが他ではどこでも聞いたことがないような看板を出しちゃってるから、だから当然その看板見たって何のことは分かんないから、だから全くの初めての人がいきなりワンダラム仏教を勉強しに来ましたなんて来るわけないし、ワンダラムメソッドを勉強しに来ましたなんて来るわけないですよね。でだから大抵は今言ったようにもうすでに有名ななんとかメソッドをね、なんとか伝統とかをやってうまくいかなかった人たちが来るっていう、まあ、そういう感じなんですけども、でその時にまあ、私がいろんなヒントを与えて、で実際にやってみたらあれってね、ぐらいに、自分の瞑想が質的に変化した、ね、まあ、今日この中に何人かいらっしゃるけども、全く私とはポッドキャストだけの接点で、ね、今日はまあこうやって物理的にお会いして、ね、こうやって今から一緒に瞑想とかしますけどね、こういう経験一切なしで、私のこの今も録音してますけども、この録音を今から、ね、ネットで上げますけども、このネットで上がったものをただ聞いたっていうね、それだけの関係なんだけども、それでも何かそれを聞いただけで自分の瞑想がちょっと変わったっていうね、人が、まあ、本当にコンスタントにそういう人からのメールをいただくんだけども、でまあ、そういう人たちはね、今日も何かと同じように、まあ、大体必ず実際の瞑想会に来られるんですけどね、だけども最初はもうポッドキャストを聞いただけ ね、でその時に一体何がどう、変わったから瞑想が一気に深まったのか、ね、そこいらへんなんですよ、問題はね。でこれ、まあ、っていうかこの問題しか私はこの 3,4 年間ずっと話してきてないし、なんだけどそれをまあ、ああでもないこうでもないっていうことをいろいろ言ってきましたね。それで、それに関して、気づきっていうことの普通の理解と、その普通の理解じゃどうしようもないっていうことと、気づきっていうことの本当の意味とかね、そういうことももう嫌ってほど話してきたしね、まあ、それはもう散々話したからポッドキャスト探してもらったらすぐ見つかると思いますし、ね、でそれから慈悲っていうことについても、普通の、慈悲の理解じゃ、まあ、単に、ね、いろんな何々が幸せでありますようにってお祈りしてみても、うんともすんともピンとこない、 あるいはこの間ある人から、ね、書いてきたけどちょっと非常に偽善的に聞こえるとかね、まあリアルじゃないわけですよね。私が幸せでありますように、何なんだってなるじゃないですかね。あるいは誰々さんが幸せでありますようにとか、ね、生きとし生けるものが幸せでありますようにっていう、まあ、まあこんなこと普通聞いたら、まあせいぜい偽善的に思うかヒポクリティカルに思うか、まあまあまあ単なる綺麗な言葉に過ぎない。いや全然リアルじゃないわけですよね。まあ普通は慈悲の瞑想っていうのは大体そういう扱いを受けるわけね。偽善かあるいはリアルじゃないかね、その点で。だから普通の慈悲の瞑想をやってもそこが全然うんとピンとこないっていうね、ってことがあって、それがなぜなのかっていうようなことも散々話してきたしね。でそれで、その今日も最終的にお話ししたいのはそこがどこをどう転換しなきゃいけないのか、でそのとこのポイントは一体どこなのかっていうね、ことを、まあ、今日お話ししますけども、そうなんだけどね、なんていうかな、さっきも言ったように12月にインド、1月の上旬に台湾とかで、まあもちろんそれは私招待されていくから、そこはすでに仏教のお寺であったり、あるいはダルマのグループであったり、ね、そういうまあ仏教、全部仏教関係者ですよ、ね、だいたいまあチベットかテラバーダか、ね、あるいは台湾の伝統的な中国仏教か、ね、だから そういう、ことに普段触れている人たちね、うん、人たちと、まあまあ、こうやって久しぶりに会って話をして、それ非常に大きな刺激を受けるんですよ。刺激を受けるというのはどういうことかというと、私らがまあこう、まあまあ、関西に2ヶ月に1回だけども、まあ、普段だと毎週皆さんと会って、ああでもないこうでもないああでもないこうでもないああでもないこうでもないってまた瞑想して接心してね、朝から晩まで座って、それから、まああでもないこうでもないああでもないこうでもないって言いながらだんだん煮詰めていってるんですけども。でそれで一気に、まあ、だんだん深まるんだけども、そんなのとは一切関係ないとこで生きている、だけどそれも仏教やってる人たちとバンで出会うじゃないですか。でその時に初めてね、私らが一体何をしようとしてるのか、あるいは逆に言うと、あるいは何を否定しようとしてるのか、あるいは何をしないようにしようとしてるのか、あるいは何を避けようとしてるのかが非常に見えてくるんですよ。でそれで、それはもう今まで2回に分けて話したから、もう今日はちょっとそれをサマライズするだけですけどもね、一つがもちろんグルの問題がありますね。でもう一つが無我の問題があって、でこれが先々週と先週でかなりお話ししましたね。でこれちょっとこれあまりにも重たす、こんな最重量のね、最も重たい話題ですけども、まあ、さらっといきますよ。重たい話題だからさらっといかないと。だからグルの問題っていうのが一つあってね、これは、最初の新しい地球の回でお話しして、でその時は自分の内なるグルっていうことをね言いました。ってことは普通は逆に言うと自分の外なるグルなんですよ、ね、でそれ で,、でこのグルっていうのが、まあ日本ではもうネガティブな意味にしか使われていないですね、1995年3月以降はね。でまあまずいい意味では使われないんですよ、日本の場合は。だけどまあグルっていうのはもちろん普通のインドの人にとってはそんな言葉であるわけなくて、で私なんかほらこういう格好でインド行くじゃないですか、ね、でこの格好見て、ああこれはまあもちろんビルマの衣ですけども、まああビルマのテラバード の, それも森林派の衣ねって風なんかインド人分かるわけなくてだけどまあなんか宗教 教って、まあ、多分仏教ってぐらいわかるでしょうけどね。で少なくともでも、まあ、あのスピリチュアルな先生なのねってぐらいはもちろんインド人誰でもわかるわけですよ。でそうするとあのテラバードとか仏教とかわかんない、もうよくわかんないインド人が近づいてきて私に対して何て言うかというと、普通はグルジーっていうわけね。あのジっていうのはあの尊称ですからね。だからグルジーってね普通あの呼びかけてくるわけですよ。そのまあ それがグルっていう言葉のインドにおける、まあ、普通の使い方ですね。まあだから先生っていうぐらいの意味ですけどもね。でそれでそうなんだけど、まあ、これはちょっと2週間前に徹底的にやったから今日はちょっとあの省略しますけどもね。あの要するにね、どういうことかっていうと、その結局自分のエゴとグルっていうものの関係なんですよ、問題は、ね、でそれでどういうことかというと、我々はエゴのある存在である、ね、エゴを持った存在である。でそしてそのエゴっていうものが、我々の迷いの根本である、ね。まあまあ、これはちょっと私らの文脈や私らの言葉遣いではちょっと、ね、いろいろ話し方をするし、いろんな言い方をするし、まあ後であの慈悲の瞑想の中でもこのエゴとか、ね、こと問題もちろん取り上げますけどもね。でもまあまあ普通どんな仏教の伝統から言っても我っていうね、エゴとか我っていうのっていうものがあの、非常に大きな問題、非常に大きな問題というか一番大きな問題であることは間違いないわけで、ね、でそれとでそれをどうやって乗り越えるかっていうね、あのっていう問題があって、でその時にあの一つのやり方としては、グルっていうものを立てて、そのグルっていうものに絶対的に帰依をするっていうね、っていう方法をもちろん取ります。これはもう非常にオーソドックスなあのやり方であってね、のなんですよ。でこれはなんていうかな、あのうん、でそれはちょっと2週間前にもお話ししましたけどね、あの非常に純朴な人たちがいて、で純粋な心を持った人たちがいて、でその中に非常に立派な先生がいて、でそしてそれは非常に文化的にも完全に閉じていてね、でその中で非常に閉じているけども完全に純粋さを保っているっていうような、スピリチュアルなあの共同体の中ではこれは非常にきれいにうまくいくんですよ。だからその自分のグルに対して絶対的に帰依をして、で自分のエゴによって引き起こされるいろんなエゴイックな考え方とか非常にそこの浅い考え方とかを全部捨てて、もう師匠の言うことを素直に受ける、ね、あのなんていうかな、まあこれはあの道元的に言うとね、あの、例えばね、あのこれはもう諸法眼沈黙儀によくある話なんだ、ある話なんですけども、私ら仏様っていうのはまあなんか非常に慈悲深いお顔をして、普通はまあ、ね、仏像っていうのは金ピカですからね、あの、まあ、日本の仏像っていうのはあれは金ピカ、最初は 金箔張ってるけども、だんだんだんだん取れてきちゃって、ね、だんだんくすんできますけども、普通仏像っていうのはどこ行ったって金ピカなんですよ、ね、だからそういう金ピカでな仏様を想像するけども、いやそうじゃなくて、あのガマとかミミズが仏なんだって言われたらそれをそうだっていうふうに受け取らなきゃいけないっていうような話が、まあ諸法眼沈黙儀にあるんだけど、それはどういうことかっていうと、要するに自分が勝手に思い込んでいる考え方、ね、それを我見って言いますけども、それを それと師匠がお師匠さんが言われることとかぶつかった場合に、自分はその我見の方を捨ててお師匠さんの言うことをそのまま受け取らなきゃいけないっていうね、それによって私らは我見、自分の勝手な考え方を捨てることで、本当の意味での、 あの教えにあの受けることができるんだっていうね、まあ、これはもう、それは何もチベットだけじゃなくて、あの禅宗の中でも当然言うし、ね、でそれはもう絶対的に正しいんだけども、ただそれが本当に成り立つのは非常に純粋な心を持った人たちと、ね、それと立派な先生がいてっていうね、っていうその組み合わせがある状況においてのみなんですよ。でそしてそれはあの例えばチベットとかね、あるいはもっとアジアの非常にまだ純朴なあの国々ではそれが何ら問題を起こすことはなかったのね、まあ、時々あったかもしれないけども、でそれによって本当にみんなが自分の自分勝手なエゴを捨てて、自分勝手な考え方を捨てて素直に、お嬢さんの言うことを聞いて、お嬢様に絶対的に敬意をして、でそれでその自分のエゴによっては乗り越えることができない向こう側へ入っていくっていう形ですね。でこれはもちろん美しいじゃないですか。そしてそれはもうそのある意味その通りなんだしね。だから私らも強烈に仏ってのはこうなんだって勝手に思い込んじゃってるけども、それは単なる思い込みに過ぎなくて、でその思い込みをお師匠さんによってぶち壊されて、自分では最初はお師匠さんの言葉どうしても抵抗があるけれども、だけどもそれを捨ててそれを受け入れることでエゴの小さな枠組みを乗り越えて向こう側へ入っていけるっていう、そういう形を取るわけね。でこれはあの 90% まで正しいんですよ。 90% まで、で 90% まで歴史的に言ってもうまくいったんですよね。だから何回も繰り返すの、それは本当に純粋な心を持った人たちがいて、立派な先生がいた場合で、幸いのことに歴史的に言ってもチベットっていうのはそういう場所だったし、アジアのいろんな国でも大体そうだったわけですよ、ね、あるいは日本 の禅の伝統の中でも、ね、でそうすることによって立派な老子によって、若い雲水の心が入れ替わっていくっていうね、っていうことが行われたわけね。だけどもこの2つの条件ね、純粋な心を持った人とその立派な師匠っていう、この2つの条件のどちらかが欠いていたり、どちらか両方ともあったらもうたちまちおかしなことになってしまって、 でそしてその一番無残な形が、まあ、もちろん1995年の3月20日に起こったんだけども、でその時ですらね、結局この師匠から与えられる無理難題を、これは無理難題だと分かってるし、そんなことをしたら世俗的な法律に反すると分かっているけれども、だけどもそれをやってるのは単なる自分のエゴイスティックなあの考えに過ぎなくて、非常に常識的な世間的なあれに過ぎないから、この常識的な世間的な、ね、あの分別を捨てて、この理不尽極まりない師匠の命令に従ったら我々は自分のエゴの領域を超えて向こう側へ入っていけるっていうふうに、なんとか自分を納得させてあのバカなことやってしまったわけで、ね、なわけですよ、ね、だからまあ、 あのちょっとでも宗教分かってる人だったらば、まあ、あの1995年3月20日の事件の本質がすぐ分かるんだけども、まあちょっと分かってない人、なんであれだけ頭のいい連中があんなバカなことしたのかって、分かんないってみんな言ってたじゃないですかね。でも私らだともう完璧に分かりますよね。どういうふうな論理が使われて、どういうふうに自分を納得させて、どういうふうにあんなバカなことしてしまったのかね、っていうことなんですよ。でそれはもうだから、あのこのなんていうかな、絶対的なグルとか師匠っていうものに対して絶対的に敬意をしていく、そうすることによって自分のエゴの 持つどうしようもない限界を乗り越えていくっていうやり方は確かにうまくいったらうまくいくんだけども、同時に非常に危険性を秘めているっていうのもはっきりしてるわけね。で特にその、この必ずしも純粋な心を持ってはいない我々の時代においては、で必ずしも、スピリチュアルな価値観が共有されていない文化的に状況においてはね、なんですよ。そこがね、例えば私は結構チベット人って知ってるんだけども、まあ、リンポチェも知ってるけども、普通の民間の人もね、まあ、彼らは全然違うんですよ。本当にカトマンズーでチベットから2週間前に来ましたっていう人にも、親子と家族と一緒に私下宿してたこともあるけども、本当にこの人たちたったの一度も悪いことを思ったことないなっていうね、本当に純粋な心を持った人たちなのね。だからそういう中において、で本当にダルマっていうのも尊敬されていて、仏教っていうのも一番大事なものとされているっていう非常に特殊なの中では、そういうことが全部うまくいくんだけども、そういう条件がないところで、このその中の一部のこの論理ですねだけを抜き書きして、それを全然そういう条件が整っていない現代の日本とか現代のアメリカとかヨーロッパとかでそれをやったらとんでもないことになってしまうっていうねことなんですよ。で、まあ、それは極端な話なんだけど、もう一つのね大きな罠っていうのは、やっぱりその自分の、外にいるグルっていうものに対する、よっかかりですね。でこれはまあもちろんカウンセリングの方なんかでは転移っても普通いますよね。患者がカウンセラーに対して、感情的な執着を持ってしまうというね。でそのそしてそれに寄っかかりすぎてしまうというね。で先週もこの間カウンセラーの実際にカウンセラーとして働いている人が瞑想会に来て、まあ、その話になったんだけども、非常に面白くて、一応転移って分かりますね。そういう患者さんが感情的にカウンセラーに対して寄っかかってしまうってことですよ、ね、執着してしまうってこと。それが男女関係だったらば、もちろん男女関係の執着を持ってしまうってことで、ね、ですね。でだけどもその転移、彼女によると転移というのは必ずしも悪いものではなくて、転移が起こるほどその、患者さんなりは一応心を開くわけじゃないですか、ね、心を開くから、開いて初めてその自分の、カウンセラーの人たちと心と心のあれがあって、で普通は皆さんご存知のように現代は心と心の関係が普通ないわけですよ、ね、だから初めて生まれて初めて心を開いて、開いたところで人と接触することができたっていうことで、それに対して感情的執着を持ってしまうってことも当然あるんだけども、だけどもそれが起こらなかったら話が始まらないってその人言ったんだ。まあそれはその通りですね。だって普通は全然心を全然開かないじゃないですか。我々普通の人間関係というのはね、職場の人間関係も学校もで家庭すらそうですよね。だから心が開いたということは、まあ、何かが起こる第一歩なんだけども、だけどもそこでその治療者に対する執着が起きすぎるとちょっと危険だ。でそこでじゃあどうするのって言ったら、そこで物理的に制限を加えちゃうというわけね。つまり1週間に1時間しか会わないっていう制限とかね、だからその1週間に1時間を超えてもしょっちゅう会うとなると本当にもうぐちゃぐちゃになるけども、この人とカウンセラーとこの、ね、患者さんとは1週間に1時間だけっていうふうに決める。そうすることによって一定の距離を保って、でそれで、プライベートで絶対に会わないとかねっていうふうににするみたいなんですよ、ね、でそれは、まあ、カウンセリングの世界ですけども、そういうふうにその自分の外にいるカウンセラーなり、あるいは先生なり、あるいはグルなり、ね、先生っていうもの を立てて、でそしてそれに対して乗っかかって、寄りかかっていくっていうあり方が持つあの危険性っていうものがやっぱりどうしてもあるのね。でそれでそれはあのなんていうかな、そういう人たちと話を聞くと、うん、で例えば非常にカリスマティックなインターナショナル有名な先生ってやっぱり いるわけですよ。でそしてその前にはその、生徒たち、ね、みたいな人みたいな生徒たちが いるんだけども、でその人たちの話 を聞くと非常にねあの特徴があって、これも前あの2週間前話したけども、どういう話をするかっていうと、いかに自分の先生が偉大かっていう話しかしないんですよ。で自分のいかに自分の先生が偉大で、自分の先生がどれほど未来ある奇跡を起こして、でこういう奇跡も起こした、こういう奇跡も起こしたっていう話を延々とするのね。でそれはまあいいんだけども、その人たちが全然話さないことを、私はちょっと意地悪な見方するからあれなんだけど、その人たちが全然話さないことっていうのがあって、でそれが何かっていうと、その人がその人自身の心の苦しみですね、なんですよ。これ本当に特徴的で、っていうのはなぜかというと、一方案のやり方も全く逆だからね。で どういうことで、それどういうことかっていうと、結局ねその先生っていうものを自分の外に立てるっていうことのが持つ一つの危険性っていうのは、それによって、まあ、先生にを頼りにしすぎるっていうのもあるんだけども、もう一つのっていうのは結局自分自身の病気そのものですね、心の苦しみそのものから目をそらしてしまう、あっていう言い訳になってしまうんですよ、ね、で結局そこであらゆることが変なことが行われていて、それはまあ、先週とつなげて話しましたけども、結局ねその自分もう一方案のここでやってるのはもう自分の心の生々しいリアルな悩み苦しみがまず第一歩としてあるわけね。でそれをまず見ようよっていうところから我々は出発してるんですよ、ね、だからあれは私らもね一応な、まあ、あの仏教のいろんな伝統とかねそういうものはもちろん重んじてるけども、まずとにもかくにもまずこの自分のリアルな悩み苦しみね、要するに自分の病気そのものですねと、でそしてそれ の原因を探っていって、でそれに対してどうやってどういう薬が有効かを見た上でその薬を、投与していくということですね。だからあくまでも自分のリアルな悩み苦しみこの病気を見た上でそれに対して実際的に薬を使っていくっていう立場なんですよ。でそれで先週も言いましたけども、じゃあその場合の正しい薬間違った薬っていろいろあるじゃないですか当然ね。だけど一方案の基準は非常に単純明快で、病気を治した薬が正しい薬、ね、病気を治せなかった薬は間違った薬っていうことなんですよ。で普通はなんか正しい薬があります、間違った薬があります、どれが正しいかな間違ったかななんだけども、こんな分かんないですよ、分かんないね、だからまあとにかくやってみる、ね、やってみて、でそしてこの薬をやって治ったらば、あこれは正しかったんだ、ね、この薬をやって治んなかったらば、あこれは間違ってんだっていう非常に単純明快な立場を取ってますここでは、ね、これは普通とは違うんですよ。でどう違うかっていうと、普通はどうしますか、この薬を見たらここにたくさんいろんなものが書いてあるわけね、このガキとか、ね、あるいはどこの製薬会社で作ったとか、ね、あるいはもう何年の伝統があるかとか、いやこれはもう2000年続いてきた薬だとかね、あるいはもちろん値段が高い薬だとか珍しい薬だとか有名な薬だとか、もうあらゆるものがここに つきまとっちゃってるわけですよね。 でそしてでこのつきまとってるこれを一見て正しいかな間違ってるかなっていうことをして、でこれはこのこれは正しい薬なんだっていうことをただしゃべる、ね、でこれはもう千年続いてる薬だから正しいんだっていうふうにして、この千年続いてる薬にはをただその伝統を重んじるっていうねっていう話になってくるんですよ。だけどそのでさっきも言ったようにその先生たちのことばっかり話しているということはどういうことかというと、この、ここにまとわりついてる ここそのものですね、これがどれほど素晴らしくて何年の歴史があってねっていうようなことであって、でそれこの薬を本当にここに投与した場合にここで一体何が起こるのか、でこれによって本当に治ったのかそれとも全然治らなかったのかっていうような話がゼロなんですよ。本当にゼロなんですよ。で分かりますかね、何が言いたいかね。だから要するにただの一度も実験実験だって動物実験じゃないですよ、自分に対する実験ですよね。自分のこの悩み苦しみに対してこれを入れてみたときに投与したときに本当に治っちゃったのか治らないのかっていうなんてすぐ分かるじゃないですか。でそれだけが唯一のこの薬が正しい間違ってるっていう判断基準なんですよ、少なくとも我々の場合はね。だから治した薬が正しい薬、治せなかった薬は間違った薬っていう非常に単純明快な判断基準をここではしてるんだけども、普通はそうじゃないんですよ。普通はそうじゃなくてこの薬の外に書いてあるものによってみんないろいろおしゃべりをしてしまって、ね、だからその時に私らが一体今何をしようとしてるかっていうと、もうここに書いてあることはもうどうでもいいから実際にここで使ってみようよ、ね、でその上でもう単純明快に直せるか直せないかっていう、ね、あのことですね。でことでそれは何ていうかな、もう世界の今あらゆるところでこれと同じことが行われていて、なんていうかな、その非常にちっちゃな共同体の中では何か正しいとかこれ興味あるっていうことになってたけども、今これが全部フラットな状態で全部世界中になってるわけね。でその時にもう非常に一番残酷な形で一番シンプルな形で、それぞれの薬が効くか効かないかがもう誰の目にも明らかになっちゃってるっていうような時代なんですよ今はね。でこれは薬だけじゃなくて、まあ、薬で今はもう誰もがこと言ってるんだけどね。だから非常にシンプルにはなってんだけども、ここで、ここ勝負、ここだけで勝負をかけてる人間にとってはね。だけども不思議なここでここで勝負をかけないのね普通は。で相も変わらずこの薬の外側にあるいろいろなラベルにに基づいておしゃべりをしてしまうっていうことがほとんどの場合ですね。そしてそのでグルっていうものですらその一つの材料になっていて、つまりグルっていうもののにはグルにはもういろんなグルもいろんな衣を着てるわけね。いろんな外側あるわけですよ、ね、でそしてこのグルがの外側にまつ、あるものについておしゃべりしてしまって、そのグルが本当に自分に対して示してくれるものを見落としてしまうっていうことなんですよ。でそれでじゃあこれがどういうことなのか、それをどうやって乗り越えたらいいのかっていうことで、自分の内なるグルっていうことを言っていて、でそれはどういうことかっていうと、結局ねあのグルが大事にされてきたっていうことは要するに自分のエゴを乗り越えていくっていう話なんだけども、でじゃあなぜエゴを乗り越えるのにグルが大事かっていうと、グルっていうものを外に立てることで、でそのエゴとグルと正面衝突させて、でその上で 自分のエゴを手放していくっていうやり方なんですよ。でそしてそれはあの今言ったように 90% の場合は非常にきれいに決まったんだけども、残り 10% のところでどうにもならないっていう問題があって、だからあの少なくともあのもう我々は 90% にはいないんだから、少なくともこのやり方ではないやり方を取った方がいいんじゃないのかっていうことをね、あの私自身は感じていて、でそしてそれしない限り我々は1995年の3月20日を本当の意味で乗り越えることができないっていうことだったのね。でそれがまあ久しぶりにちょっとインドとか台湾で、まあ、いろんなこと、をしてあの感じたんですけど、ね、っていうのは一つはね、要するになんかあの一方案っていうのは伝統っていうものをどう思っしてるのかってね、あの疑問に思うってことも、まあ、よく言われるんだけども、私らの立場は非常に単純で、その伝統っていうのをただこれは伝統的に正しいんだなんてことじゃなくて、じゃあ伝統的に正しい薬だったらばもうとにかく使ってみようよっていうことなんですよ、ね、ここで使ってみて本当に、ね、何千年って歴史があって素晴らしいんだったらば、だったら勝負かけたらいいじゃんっていう、ね、話じゃないですか、ね、そんなに有名な薬ならば、そんなに何千年って歴史があるんだ、それだったらその実際にあなたの胃の痛みに効くはずじゃないのね。でそれでやってみて投与して、ああ効きましたっていうのはめでたしめでたしだけども、だけども非常に有名な薬だったんだけどやってみたら全然何も効かなかったらちょっと問題ありますよね。だから私らは別に伝統を無視してるわけでも伝統を軽視してるわけでもなくて、とにかくもう現場勝負にしましょうよっていう話しかしてないんですよね、っていう話ですね。でそうすることによっていよいよこのいろんなああでもないこうでもないってことが全部整理されきって、いよいよ見えてくるのはこの自分の生々しいリアルな悩み苦しみ、そこだけですね。でそこだけでのみもう勝負をかけていこうっていう話なんですよ。そしてそこでじゃあどうやってじゃあこのグルの問題を解決するの、グルの問題ってことは要するに、グルっていうのは要するにエゴを乗り越えるための一つの手段としてのグルだったんだけども、ってことは逆に言えばエゴのことの本質はエゴを乗り越えるって話じゃないですか、ね、でグルが問題ではなくてエゴを乗り越えるってことは問題なんだから、ね、じゃあ我々はそのグルっていうものを外に立てないままで、じゃあどうやってエゴを乗り越えるかっていうことになってくるわけ。わかります？もの数字道としてはそういうことですよ。つまりグルっていうものを外に立てた場合にあまりにもたくさんのいろんな不都合が生じてきてしまうっていう現代の状況があるわけね。今までだったらそうじゃなかったんだけど、少なくとも現代ではあまりにもちょっといろいろ問題がありすぎるんですよ。そうであるんだったらば我々としての戦略はグルっていうものに外に立てる伝統的なやり方はもうちょっと諦めて、だけどもグルを立てる本当の目的はエゴを乗り越えるためだったんですよ。でしょ？いいですね。これはもうどこでも同じです。だったらばエゴを乗り越えるっていう方に重点を置いた上で、じゃあ自分の外にいるグルを自分の外にグルを立てることなしに、じゃあどうやって自分のエゴを乗り越えていくかっていうふうになればいいわけじゃないですか。いいですか、ね、いやそこでようやく初めてここら辺から福島に戻れるんですけども、いや話の筋道としていいですね。っていうのは私が見てきたのはその自分の外にグルを立てた時にあまりにも大きな問題を起こしすぎるってことと、でそうすることによってグルに対して噂話だけをして絶対に ここを見ることがないってことと、だから話が全部狂ってきてしまうってことと、で問題はグルを外に立てることなしにでも自分のエゴを乗り越えていくっていうね、っていう、ことなんですよ。いいですか。でそれでね、でそれで エゴを乗り越えるっていう話になって、まあそれがあれなんだけども、まあ2週間前の話なんだけど、でもう一つここでもう一つ問題になってくるのが、去年の、ね、終わりぐらいから青空っていうことを私は言い始めてますね。青空であることで、 そこにももう一つどうしても超えなきゃいけない、問題があって、それを特に先週取り上げたんだけど、これはこういうことなんですよ。私のね、慈悲とか、気づきとかいうものの説明っていうのが全部、青空っていうもので説明してきました。特に、去年の後半ぐらいからね。で、例えば気づくって言ったって、単に赤信号、青信号に気づくのが気づきではなくて、それが本当の意味での気づきではない。ね。で、本当の意味での気づきっていうのは、まあこれいろんな、まあいや、まあ、いや何百時間で喋ってきたらもう繰り返さないけども、一言で言えば青空からの視点なんだということを去年の秋ぐらいから言い始めてます。ね、青空、だからとにかく目の前のものに気づけばいいって話ではなくて、一体どこから気づくかっていう話をずっとしてきてます。で、皆さんが一生懸命息に気づいても、あるいは皆さんが一生懸命体に気づこうとしてもうまくいかなかったのはなぜかって言えば、このやり方が悪かったんではなくて、どっから気づこうとしてたのかっていうことが曖昧だったからだっていうことをね、去年から言い始めてます。あ、まあ、ずっと言い始めてたけど。で、それでそれを一言で言えば、結局雲が雲を見ても、雲が雲に気がついてもどうしようもないっていう話ですね。で、だからそれはあくまでも青空が雲に気づかない限り本当の意味での気づきにはならないんだっていうことを繰り返し繰り返し話してきました。で、そして慈悲っていうものも雲が雲に対して慈悲を持つってことはありえなくて、雲が雲のままで誰々が幸せでありますようになんて言ってみたところでうんともすんともピンとこない。だけども我々が青空の立場に立った時に、青空から見れば他のすべての雲に対して自然な形で、白い雲も黒い雲もすべての雲が幸せでありますようにという気持ちが自然に起こる。それが青空からの視点が慈悲であるということですね。ですね。で、だからそういうふうにして、すべての気づきも慈悲もすべて青空っていうからっていうふうに理解すれば全部わかるし、で今までなぜ気づきも慈悲もうまくいかなかったのかっていうのが、実は雲の立場に立っていたからうまくいかなかったんだっていうね、っていうことが、まあここ何年も繰り返してきたことです、ね、そこまでいいですね。で、まあ多分ここにいる人は散々いろんなとこで、気づこうとして息に気づこうとして体に気づこうとしてなんか全然うまくいかなくて、で私の話を聞いてなんかうまくいったのは、そうか、今まで雲として気づこうとしてたんだ、でも雲じゃなくて青空の立場に立たなきゃいけないんだなってことに気づいたはずだからなんですよ、ね、なんだけども、だけどもここでもう一つね、超えなきゃいけない問題があってっていうのは、それをまあ先週かなり集中的に取り上げたんだけども、あ、そうか、私らは雲ではなくて青空なんだって言って、あ、どうぞどうぞ、あ、よかったよかった、あ、旦那さんも、あ、どうぞどうぞ、あ、よかったよかった、はいはい、これで全員揃ったですか、はい。まだまだこれからクライマックスだから間に合いますね。はい、それでね、だけど青空なんだって言って結局ピンとくる人とピンとこない人がいて、で、そこで見事に分かれちゃうのね。これだけ綺麗に あなたがなぜ今まで気づきの瞑想がうまくいかなかったのか、慈悲の瞑想が全然もう偽善としか聞こえなかったのかの理由が、こうやれば分かったでしょって言って、はい分かりましたって本当にたくさんの人が言ってくれて、まあそういう人たちが多分今日今この部屋にいるわけなんだけども、あるいはポッドキャストを聞いてくれてたりするんだけども、だけども同時に私のこれが全然届かない人たちもいるのね。でその人たちがじゃあなぜ届かないのかっていうと、もちろん青空、自分が青空であるってことはピンとこないんだけども、じゃあその人たちはどう思ってるのかっていう話なんですよ。でこれは簡単な話で、今ね私らが、気づくっていうのは青空からの視点なんだって言いました。それはだから雲からの視点なんじゃないってことね。でそれでね、あの先週あの結局そこには3種類があるってことを言ったんだけども、で一つは簡単で、世間、世間っていうのはどういうふうになってるかっていうと、世間はやっぱり雲が雲を見てるんですよ。だけどもどういう雲かっていうと、実体のある雲なのね。わかりますね。だから私っていうのが実体のある雲で、で私の目の前に実体のある黒い雲と白い雲があってね。でそして実体のある白い雲に対して好きって思って執着を起こしてしまう。そして実体のある黒い雲に対して怒りを持って攻撃するね。っていうのが世間のあり方であるですか。でそこで仏教をちょっとだけ勉強するとどうなるかっていうと、あの雲には実体がないということを勉強するわけね。でそうするとどうなるかというと、私っていうのは実体のない雲になるわけですが、実体のない雲ですよ。そして実体のない雲が実体のない雲を見てるっていうなるわけ。そして実体のない雲はすべてアニチャ・ドゥッカ・アナタである、無常であり苦であり無我であるっていうねことなんですよ。でそして私自身も、実体がないから、ね、無我である、ね、だから黒い雲に怒りを持ったり白い雲に執着してしまうというのは全部虚しくて、だからその中で幸せを追いかけることも、ね、誰かを攻撃することも虚しくて、だから結局今までは白い雲に実体があると思うから何とかしてそれを捕まえようとして、黒い雲に実体があると思うから何とかしてそれに攻撃しようとしてたわけじゃないですか、世間というのは。だからそれが全部意味がないんだよ、だから人生っていうのには意味がないんだよっていうどこに持っていく。でだからそしてそういうものが全部なくなった、無の世界に最終的に入っていくのが修行というものの目的なんだよっていうふうにも論理を立てていくんですよ。いいですか。だから今まで実態があると思っててあれしてたけどもないから、でだからそれを追いかけたりそれを攻撃するっていうのは意味がない、ね、だからそういうとこから人生っていうものには、一切の意味がないんだ、ね、でその意味がなくなったところに安らぎがあるんだっていう、形ですね。だから執着を起こしてはいけない、怒りを持ってはいけない、なんでなぜかって実態がないからっていうことを、でどうしても執着してしまう、怒りを持ってしまうのをどんどんどんどん抑えていって、だんだんと10から9にして、9から8にして、8から7にして、7から6にして、で最終的に0になったらば、それが、それを目標とする。だけど今は8だから、今は7だから6だからまだちょっと時間かかって、でまあ今世においては5ぐらいまで行くけども5で終わっちゃうからまた次に行くっていう、ね、でも最終的には0にしていくっていうような形ですね。つまり実体のない雲が実体のない雲を見ているっていうことなんですよ。だけど私らはそういう立場ではないんですよ。私はそうじゃない。で私らはどういうことになるかというと、私らはもちろん雲には実体ってない、実体がないってことはもちろんその通りですね。だけども雲には実体はないんだけども、だけども同時に私らは実は その実体のない雲が浮かんでいる青空であるってことなのね。わかりますかね。だからそのここで青空ってもう当然出てくるわけなんですよ。で仏教の初期の頃には青空ってものが出てこないのね。で出てくるのは雲には実体がないっていうことのみなんですよ。だから雲には実体がないっていうこととそれが青空であるってことはちょっとジャンプがあるでしょ。わかりますね。でだからこのジャンプを自然な形でできちゃう人とそのジャンプが全然できなくて青空っていうのはうんともピンとこないままでただ雲には実体がないっていうところで終わってしまうのとそこで2つに見事に分かれるんですよ。でこの私の説明で全部今まで皆さんが聞いてきたあのいろんな法話が全部整理されるはずです。どういうふうに2つに整理されるはずです。で1つはヴィパッサナっていうのは実体のない雲が実体のない雲をありのままに見るんだっていう説明の仕方、ね、でもう一つはヴィパッサナっていうのは青空から白い雲黒い雲を平等に見るんだっていうあり方ですね。でこれ非常に微妙な違いなんだけども決定的な違いなんですよ。なぜかって言ったらばで例えばこの先週挙げたけども例えばこの、ティク・ナット・ハンさんなんかは青空の立場なんですよ、ね、でそこをね今私が今かなり決定的なこと言ってんだけどもこのあれによって今までなんかはっきりしなかったモヤモヤ感が全部きれいに消えるあのすっきりするはずです。もう一回言いますよ。実体のない雲が実体のない雲を客観的に見ているっていうヴィパッサナの説明の仕方、それと青空として白い雲黒い雲それはもちろん実体ないですよ、あるわけないよね、を見ているっていう立場ね。だからどこがどう違うかっていうともちろん雲には実体がないっていう点ではもちろん同じなんだけどもそれを自分は単に実体のない雲なのかそれとも自分はもちろん実体のない雲をなんだけどもうあるんだけども本当は青空なんだっていう立場を取るのかっていうところなんですよ。わかりますね。でその時にこれが非常に微妙なんだけども決定的に違います。でここそこをねもうちょっと今年はきれいにあの整理できるかと思う。そしたら今ね本当に単に自分は実体のない雲なんだっていうところでちょっと落ち着いちゃってる人たちをなんとか青空のとこまで持っていけるんじゃないかなかなと思うんですよ。でそれで、じゃあ一気にいきますとねあのじゃあ、まあ、今日の主題っていうのは乗り越えられそうもないあの壁を前にして、でこれどういうことかっていうと例えば去年、ああいうことがとんでもないことが起こってしまったね。この人生の中では理不尽な全く説明がつかないあまりにも辛すぎることが起こってしまう。これどうしようもなく避けられないですね。でそれを前にしてもう去年見事に日本人がもう見事に2つに分かれちゃったじゃないですか、ね、あのもう本当に絶望になってやけのやんばちになってあのただ誰かを攻撃するしかないっていうね。もうあいつが悪いんだっていうね。あいつのために全部めちゃくちゃにされたっていうことをただ繰り返す。でそこをなんか最もそうな政治的ないろんな理由つけるからなんかあれだけどもただよく聞いてみるとあいつが悪いんだっていうね。あのただ子供がだだこねているだけ。でそこには本当にじゃあこの先一体どうしたらいいのよ。例えばこの電気の問題にしたらじゃあ実際に電気が必要なのは当たり前なんだしこの必要な電気をどうやって実際的にもあの賄っていくのよっていう、ね、ことないしだって実際に電気を使っているのは我々だったんだから、ね、そういうことも一切無視してあいつが悪いんだっていうだけの風に走っちゃった人ともう一つ うん、そうではなくてもう実際にもう具体的にこの、まあ、もちろんいろんなことがあったに決まってんだけど今はもちろんそれを置いといてじゃあどうやって今からもう一回あの日本というのを作っていくのよっていうふうに具体的にもう活動している人とね2つに分かれてしまった、ね、でだからそういう圧倒的な越えられない壁を向いた時にどうしても、変なことになってしまった人と、そこで一気にある違う次元へ入っていった人っていうことなのね。でそれでねこれどういうことかっていうと越えられない壁っていうのはどういうことかっていうと私らが、雲っていうのは形があります。で青空は形がないですね。でそれで形がある形がないあるいは作られた作られていないっていう、まあ、いろんな言い方してきましたけどもでそういう作られた世界形のある世界にいる限りはもうどうにもならないんだっていうことなんですよ。でそしてこの去年の 3.11 が決定的だったのはもう嫌でもそこまで行っちゃったじゃないですか。で 3.11 で私らが本当にあの唯一学んでそして唯一 3.11 がのたった一つの出口っていうのはもうそこしかないのね。結局この形のある世界にとどまっている限りはどうにもならないよね。なぜかって言ったらば形のある世界ではその形っていうのは必ず壊れる、ね、壊れる。いやあれだけ頑丈そうに見えたものもあっけなく壊れる、ね、だからその形のある世界でほんのちょっとのいい形を求めて悪い形を憎んでみたところでどうにもならないことがはっきりしてしまう。た時にその時に一気に見えてくるのが形のない世界なんですよ、ね、形のない世界、ね、でだからそれを以前は水平と垂直っていろんな言い方をしてきました、ね、でだからその水平の世界において形のある世界においてとにかく行き詰まること、この世界ではもうどうにもならないんだっていうふうに追い詰められた時に突如としてその水平ではない全く違う垂直の世界がいきなり開かれるっていうことなのね。でそれはどういうことかっていうと、雲の世界において、雲を追いかけている限りはどうにもならないんだ。なぜかって雲っていうのは移り変わっていってしまうものだからた時に突如としてあの垂直が見えてくる、突如として形のない世界が見えてくる、 突如として青空が見えてくるっていうことなのね。だからその時に自分の立ち位置が一気に単なる雲から青空の方へ一気にシフトするっていうことなんですよ。でそのシフトが行われるか行われないかで 3.11 以降の世界を本当に生きていけるか生きていけないかがまず 100% 決まっちゃうんですよ。でそこが、そこにシフトしない限り 3.11 以降の世界の形の世界なんてあまりにも辛すぎるじゃないですか、ね、3.11 以前だとまだなんとかごまかせたけどもうごまかせないですよ。だからそしたらもうそこではダダッコみたいになんとかさん、なんとかちゃんが悪いって言ってねあのダダコ寝ているしかもうしょうがない、そういう生き方ですね。もうヒステリックな生き方しかもうできなくなるのは当たり前で、でその時に一気にどうやってその垂直の世界へ入っていくのか、どうやって青空の世界へ入っていけるのかっていうところで、なんていうかな、一つのどうしようもないジャンプがあるのね。で、そこでそういうあのなんていうかな、今日のテーマは越えられない壁を前にしてっていうテーマなんだけども、 超えられない壁っていうのはどういうことかっていうと、この世界にいる限りはってことなんですよ。この世界にいる限りはもうどうしようもないよね、でしょ。だからこの世界にいる限りはどうしようもないよねっていうことがなった時に、それはこの世界にいる限りはって話なんですよ。ってことはこの世界にいる必要もないよね。わかりますかね。だからその限界とこまで追い詰められて初めて我々はこの世界にいる限りはっていうものの限界を見て、でもこの世界にいる必要もないよねっていうところで一気に乗り越えていくっていうことなんですよ。だからそこをやらない限り、そのためにね 3.11 っていうことの意味を、持っていかない限り我々はどうにもならないけども、でもなんていうかな、私が今の日本に非常に大きな希望を持ってるっていうのはもう超えざるを得ないじゃないですか。まだなんかそこでごまかせるんだったらば、多分我々はまだごまかしただろうけども、もうごまかせないのね、どうしようもないじゃないですか。ってなるんだったらば、もう一気に超えていこうよ。で、一気に超えられる。で、その一気に超える一つの指標として、自分は雲ではなくて青空なんだ。雲の世界にいる限りは完全に行き詰まってるんだ。形のある世界にいる限りは完全に行き詰まってるんだ。その世界の中でどんなにあれ幸せを求めようが、不幸から逃れようがどうしようもないんだ。だけどもそれはあくまでもこの世界にいる限りっていう限定がつくんですよ。ってことはこの世界にいる限りっていう限定が落ちた全然違う世界があるっていうところに行けるか行けないかなのね。で、そしてその世界に行けるか行けないかを決める唯一の方法っていうのはもう瞑想しかないです。それ以外にありえない。で、だからそこで結局そのグルーを外に立てちゃう人たちっていうのは絶対にもうどうにもならなくなるのは当たり前じゃないですか。だって自分の苦しみとか悩みっていうのを見てないし、でこの苦しみとか悩みがあるからもうここではどうしようもないよねっていうところまで追い詰められた上で、で一気にこの悩み苦しみをが落ちることで我々は違う世界に入っていけるわけで、つまり悩み苦しみっていうところが実は出口になっているって話なのね。だからこの部屋から出ようと思ったらそこの出口から出るしかないじゃないですか。だけどもこの出口 を見ないであっちの方から出ようとしたら出れるわけないじゃないですかっていう話なんですよ。 で結局、ね、3.11 っていうのは日本人にとって幸いなことは、嫌でも我々がその出口まで追い込められている、つまり悩み苦しみにとこまでぐいぐい追い詰められているってことはもう出口のとこまで来ちゃってるわけですよ。で、悩み苦しみっていうのが出口であるっていうことを知るか知らないかの違いなのね。それを知らなかったら悩み苦しみっていうのは悩み苦しみに過ぎないじゃないですか。で、みんな悩み苦しむだけなのね。だけど悩み苦しみっていうのは実は出口なんだってことが分かった途端に出ていけますよね。出ていける、ね、で、その時にもちろんそこはエゴが落ちてるし、だって悩み苦しみっていうのはエゴが作ってるんだから、ね、で、その時にもう我々はグルっていうものを外に立てなくても、エゴを乗り越える方法がそこにあるし、で、その時に我々は実は、それを超えた世界において我々はグルの心と完全に一つになって当たり前ですよね。その時ではブッダンサラナンガッチャミってさっきやりましたけど、ブッダと一つになって当たり前ですよ。ブッダっていうのはそこその出口の外に生きてらっしゃる方だから、ね、で、その時のみ我々はブッダに絶対的に帰依をする、ダルマに絶対的に帰依をする、サンガに絶対的に帰依をするってことが本当の意味で実現するっていうことですね。で、それをしないでグルっていうものをなんか外に立てちゃって、ああでもないこうでもないやって自分の悩み苦しみを絶対見ないでなんてことをやってたら、絶対にグルに本当に絶対的に帰依することはできないし、ね、もうあらゆることが起こってきてしまうに過ぎないっていう、ね、ことですね、はい、で、これで、もう一応まとまったと思いますけども、ね、そういうようなことが、去年の 3.11 以降の流れから現代のグルをめぐる 非常にヘンテクリンなことから、ね、あるいは 実は自分というのは実体のない雲に過ぎないんだっていうぐらいのところでとどまるのから全部を一切乗り越えて青空の世界へ入っていくことがあのポスト 3.11 で、見えてきたっていう話なんですけど、まあ、一応ここまで整理しますね。でそれで多分皆さんの頭の中かなりすっきりしたとはずです、ね、でじゃあ実際にその、うん、じゃあどうやって、そこを落としていくかについては今から場所を移してね、あの実際にやっていきましょう。はい、じゃあね最後に衆生無辺誓願度をちょっと読みますので、般若心経の2枚目の方を見てください。3回繰り返しますよ。いいですか。
衆生無辺誓願度煩悩無尽誓願願法門無量誓願学仏道無上誓願上衆生無辺誓願度煩悩無尽誓願願法門無量誓願学仏道無上誓願上衆生無辺誓願度煩悩無尽誓願願法門無量誓願学仏道無上誓願